それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はここ最近頻繁に耳にするようになってきた DX についてお話を伺うんですが、知事まずは改めてこの DX とは何かと教えていただけますか。
そうですね、これはデジタルトランスフォーメーションの略なんですけどね、はい、トランスフォーメーションというのはこの変化とか変質といったことですね、はい、デジタルの力によってガラッと世界が変質するぞ、変化するぞ、まあ、こういったことなんですよね、はい、これ実は今急に起きるっていることじゃなくてですね、振り返ってみると、さまざまなこのテクノロジーの変化でですね、世界がガラッガラッガラッとこう最近ものすごく変わってきてるんですね、はいはい、私改めて実感をしたのはつい先日ね、楽天っていう会社ありますよね、はい、それのね25周年のパーティーがあって、まあ、三木谷社長って私前から知り合いなんで行ってきたんですけどね、はい、三木谷さんその25年前にね6人で立ち上げた会社なんだって、
楽天を。
そう、はい、その時にねそのインターネットを使ってそのショッピングモールを作りたいって言ったんですって、はい、そしたらみんなにねお前バカかって言われたんだってその時のそのインターネットのその速度ですね、はい、もう今から比べ物にならないが遅い、はい、そんなもんで商売できるわけないじゃないかって言われたのがですね、彼は強引にやって今やね2万8000人も社員がいるんだって。
2万8000人。
そう。そしてもう売り上げもですね、最初の時の売り上げ年間でですね、はい、30万円だったんだって。
あ、30万円、
うん、はい、年間、はい。それでね、そのうち20万円自分が払ったんだって。それが今や1兆円を超える大企業になってるわけでしょ。
で、私もそうですけれども、聞いてる方の中にも、お世話になっている方たくさんいらっしゃいますからね。
でしょ？はい。だってね、デジタルの力によってその例えばパソコン、インターネット、はい、そういったものによってどんどんどんどん進化しましたよね、はい、今みんなそのスマートフォンでいろんなことピピピピってやってますよね。あれコンピューターですよね、
はい、
で相当こう精度の高いコンピューターをみんなポケットで持ち歩いてるわけでしょ、うんうん、そしてあ道迷ったなって言ったらGoogle マップだとかね、はいはい、なんかじゃあお金買い物しようと思ってこれでピッと行ったりとかですね、
はい、次の電車何分かなとか
ね、そういうとこはショッピングもできちゃうわけでしょ、
はいはい、
何でもできちゃうこのものをスーパーコンピューターみたいなものをみんなポケットで持ち歩いてるというぐらいですね、はい、このデジタルの力によって世界はガラッガラッガラッと変わってきたんですよ。
もう大きく変わりましたからね。
そう、これがさらにこれからですね、はい、加速していくんですね。で国もですねこれ積極的に進めていくっていうんで国のデジタル庁というのを、はい、令和3年9月に発足させたんですけどもね、はい、これ県では神奈川版デジタル庁としてデジタル戦略本部室、これ令和2年11月に設置してですね、はい、このデジタル戦略をね推進してきたんですね、
はい、う
ん、ただこのデジタルトランスフォーメーションというとなんかねこう難しそうだなって。
いやすごく難しいですよDX って初めに見て
ね、なんかクシンクシンクシンみたいな、
そうそうそう、やっぱトランスフォーメーションという言葉が
ちょっとね、
うん、機械的な感じはしますよね。
そう。でもさっき言ったみたいに、その今までの振り返ってみてもですね、はい、そういったデジタルによるさまざまなこの利便性が増したことによって、私たちの生活ってすっごく便利になってるわけでしょ、
はい、はい。
だからね、そういった面をもっと強調しなきゃいけないなっていった意味でですね、この、とても優しい社会になるんだ、あったかい社会になるんだっていった意味で、我々は DX をですね、はい、デジタル、エクスピアレンスという言い方もしてるんですね。だから、はい、この徹底した県民目線で、はい、もっと優しく、もっとつながる、もっと輝く、そんな社会をね、実現していきたいと考えているんですね。
はい。今、身近なところだと、新型コロナウイルス感染症対策でも、もう大いにこのデジタルというのは活用されてますよね。
そうなんですよね。これ、新型コロナウイルスが始まった頃ですね、我々、はい、電話相談、ってやってたんですね。
やってましたね、はい、
電話相談やってたらですねあっという間に電話はもうパンク状態で、はい、繋がらない繋がらないなった時にですねこの LINE パーソナルサポートといったものを開発してもらったんですね、
はいはい、
そしたらその LINE で一斉にバーッとこういろんなその登録者層に情報が行ってですねでどんな症状ですかこんな症状だってじゃあこうしましょうよってこうやり取りができる、
はい、
こういうことができるようになったんですね。今ね登録者数154万人を超えているんですよ。
超えたんですね。
そう、はい、これで例えばね皆さんどうですかってこういうのをどう思いますかってアンケートを調査したらあっという間に10万人を超える人がバッ 答えてくれたりするんですね。もう全然こう質が違ってますよね。
はい、はい、まあ、時は金なりじゃないですけれども、うん、やはり時間というのも大事ですから、こういったデジタルの力を借りて、
いやー、もう今までと全然違いますよね。
全然違いますね。他にはどんなことができるんですか。
う
ん、
これね、今までずっとやってきたこの、マイ未病カルテっていうのがありますね。はいはい、これも DX の一つと言えると思うんですね。あ、
もうマイ未病カルテというそのスマホアプリの名前自体はずっと私たち聞いていましたけれども、うん、はいはい、これもその DX、
そういうことですね。うん、自分の未病の状態を見える化するアプリですね。はいはい、で、あの、自分の未病の状態を分かるように未病指標としてね、数値化ももうされてるわけですね。はいはい、まあ、0から100までの間で、簡単なそのチェックをするだけでですね、自分が未病指標どこにいるのかって数字が出てくると、はい、そうすると、あれ、これじゃまずいなって、今の生活パターン続けてると、この数字がこうなりますよっていう、未来予測も出てくる、はい、そうするとですね、行動変容につなげていくということ、これも今ですね、130万人の方たちが登録してくれてますので、はい、皆さんがそれを見ながら自分の健康管理というかね、健康を良くしていくように努力してくださっている、まあ、こういう仕掛けになっているわけですよね。
はい、これ未病オンラインというのもありますよね。これは連携している LINE の公式アカウントということなんですが、
そういうことですね。だからもうその自分の例えば日々の歩数とか体重血圧、これ LINE で記録することでですね、はい、まあ、健康管理ができるといったことですね。それとあの、まあ、こういったものをですね、我々、電子母子手帳とつなげてるんですね。はい、電子母子手帳とつなげるというのは、生まれた時からですね、何グラムで生まれました、それからワクチンを打ちました、何歳の時に病気をしてこんな薬を飲みましたという、そういうデータ、毎日毎日のデータ、これがずっとライフログのようにですね、自分でこう持ち運べるというデータを持てるようになるわけですね。はい、そうすると例えば急に具合悪くなった時もですね、旅先で急に具合悪くなった、はい、バッと病院飛び込んだ、でこの人どういう人か分かんないじゃないですか。でもそれをパッと見れば、あ、この人はこういうことなんだって分かって対応してもらうとなるとですね、はい、全然違うでしょ。
もう連携していくことでいろいろなサービスですとか機能というのがどんどん進化していくんですね。
そういうことですよね。